それでは、本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は、詩編106編の10節から13節です。主は、憎む者の手から彼らを救い、敵の手から彼らを贖われた。水は彼らの仇を覆い、その一人さえも残らなかった。そこで、彼らは御言葉を信じ、主への賛美を歌った。しかし彼らはすぐに御業を忘れ、その諭しを待ち望まなかった。それでは、今日は、本谷麻里さんに、証をしていただいて、その後、分かち合いの時を持ちます。
おはようございます。
そう
はい。
なんです。
今日のこの箇所なんですけども、まあ、ちょっと長々10節から、ピックアップしてしまったんですけども、一番ちょっと今週心に来たのが、この13節の彼らはすぐに御業を忘れというところで、なんとも人間的な、ところが私にちょっと、ぴったりだなと思って、どんなにこう神様が日々私たちを、私を愛してくださってる、よくして恵みの中に入れてくださってるって分かっていても、やはりそれを忘れがちで、自分の思いで走ってしまうという、ところで、ちょっとこの御言葉を選ばさせていただきました。で、もう、最近はずっとこの話題というか、私の、分かち合いは、もういつももう息子との、子育てのことばかりが話題なんですけども、ちょっと引き続き、この、ところから、学ばされたところをちょっと話します。やはり、思春期になって、もう今まで通りに、こう、子供が思うように、こう、はいはい、素直にはもう、ならなくなって、で、もうティーネイジャーということで、すごくこう、怠惰に、もうずっと何も言わなければ、もうずっと部屋にこもって、会話もなく、ゲームばっかりしてしまう。そういう彼を見て、私もすごく苛立って、昭和の時代に、育ってきた私は、やっぱりこうあるべきだ。親、一生懸命こう、もうこの年になれば、家事も手伝いも教えてきたんだからできるはずだ。勉強も、しなさい、こうしなさいじゃなくて、自分から自発的に、してほしい。ああるべき、こうあってほしい。っていうのがもうすごい、自分の中にフラストレーションになって、それを私がやっぱりこう、口に出して、一個一個、こう、責めてしまう、言ってしまう。っていうことで、やはりもう、コミュニケーションといえばもうそれがコミュニケーションみたいになってて、他の時にはもう息子はスーッと他の自分の部屋に閉じこもって、行ってしまう。それも寂しくて、どんどんこう手を離れてしまう。で、そういうふう、もう自我が目ざ、め、芽生えて手を離れていってしまう寂しさと、あと、やはり自分が今までに、してきた、教育だとか、しつけだとか、交わりっていうの、コミュニケーションの間違いなんだろう。私が、彼にしてきたことの間違いなんだろうなっていうところの自分を責めてしまうところ。そういうので、どんどんどんどんフラストレーションがお互いの関係の中に溜まってしまって、そうですね。関係自体もすごく、なんですが、悪いサイクルみたいになってしまって、いうことといえばもう、勉強やった、あれやった、これやった。もう、小学生の1年生や2年生じゃないんだから言われなくてもわかるよね、とか、そういう感じの会話になってしまう。で、神様にも、神様は、神様祈るときも、やはり、神様、これはすべてこの子のために、この子が、こう、私がいなくても一人で生きていけるように、私は教えていることなんです。そうやって私のように将来、こう、怠惰な人間になってほしくない。頭の悪い子になってほしくない。だからすべて彼のために私はやってるんですよ。すごく私は彼のためを愛してるから、そうなってほしくない。一人前っていうか、人並みには、こう、 できるようになってほしいから、一生懸命こういうふうに教えてるんです。どうして、彼を、そういうふうに導いてやってくれないんですか？神様はどうしてそういうふうに、私を手伝ってくださらないんですか？っていうふうに、もう、心を静めて一人で祈った時に、ちょっと与えられた御言葉が、ここではなくて、以前、この証の時に、私の証の時に、言った言葉なんですけども、コリント第2の、私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。っていう言葉がちょっと入ってきてですね。で、こうあるべきだ。こう、私は親として教えてるんだっていうプライドとか、私の強情さっていうのがですね、この御言葉によってちょっと砕かれたというか、そのまま、お前は私が、お前を愛するように子供を愛しているのかっていうふうにちょっと聞こえたような気がしてですね。こうあるべき。親としてはこんなにがむしゃらに教えてやってます。どうしてこの関係がこんなことになってるんでしょうか。神様、助けてください。親としてっていうプライドとか、こうあるべきという強情さが、その弱さを、自分のまず弱さを見つめる、認めるとか、彼の弱さも全て受け止めて愛するとか、そういうことを神様の、神様によって自分の強情さが打ち砕かれたような気がしたとか、プライド。これが正しい。親としてこれを教えるべきだ、言っとくべきだっていうものをなんか打ち砕かれたような気がしました。神様が、だからいつもやはり、宮内先生のメッセージの中にもあるように、そのまま、ありのままの私を愛してくださってる。で、神様がいつも正しいっていうのは分かっていても、なんか私の強情さがそれを私、オンマイウェイというか、自分のやり方で、私の強情さがそれを、神様が、の愛を入れ、あの、あ、入れないようにしていたというか、そういうふうになんかこう気づかされて、で、なので、今回それで、ちょっと私は打ち砕かれたというか、まずは、こんな私、弱い私、こういった私でも愛してくださってるように、彼のありのままを受け入れて愛さなければいけないっていうのを気づかされてですね。で、そうやって礼拝のたんびにとか、私も気づけばそうやって私を愛してくださっている。神様は全て私が間違ったことをしても、私が弱いところも全て受け入れてくださってるんだっていうふうに頭で分かっていて、そのために、ああ、そうですね、かっていうふうにはしていても、結局なんか人間なので、さっきの詩編の御言葉に戻るんですけども、彼らは今までしてくださっていた恵み、神様が私たちに与えてくださっていた恵みだとか、御業を忘れて、すぐに自分のやり方に戻ってしまう。自分の癖に戻ってしまうっていうところが、すごく、人間的というか、私もいつもそうだなっていうふうに、気づかされて、もう一回、今度は彼との関係っていうのも、そうやって打ち砕かれたならば、神様のやり方で、また彼との関係も構築しなければならないし、神様のやり方で、こう、立て直さなければいけないな、っていうふう、あの、に、あの、その、常に神様のやり方、神様の方法っていうのを、自分のやり方に戻るんではなくて、っていうのを、聞きながら、歩んでいかないといけないな、と思いました。ちょっと短いんですけども、以上です。
はい、ありがとうございました。ここら辺はお子さんを持つ方たちにとって めちゃくちゃこう、すごい課題だと思うんですけれども、どうしていいの
い
か。
や、子供だけじゃないと思う、日
い
頃
や、
の
そうだけ
問
ど
題
さ、
で。
私、子供ってまた違うじゃない。
まあまあ、身近
身
もある
近
し
っていう
ね、
か、
自分にすごい責任があるし。
ね、だから、持ってなきゃいけないっていう思いが、かわいさとかも多分違うんだと思うのね。私が柔道が可愛いっていうのと、二人が可愛いっていうのは違うと思うし、だから、そういうところで、なんかありますかね。
いや、すごい、マリさん言ってる気持ちすごいわかるし、やっぱりどこの親もそれ注意しなきゃいけない部分。だけど、まあ、やっぱりそこで神様信じてるっていう部分と、信じてない人は自分とか、あと、専門家のね、本とかコメントをお頼りにするしかないわけじゃん。でも、結局人間お頼りにしてるわけで、いくらでもブレる。だから、クリスチャンっていうのはいつも、ほら、子育て以外の部分でも、神様の御心に戻ろうとできるかどうかって常に課題だと思うよね。だから、うちも、どこの家庭もそうやろうけど、子供と父親の関係、ね。で、子供と母親の関係。で、それにまつわる今度、夫婦の関係っていうのがあるわけじゃん。で、必ずしも夫婦は全然、全く同じ価値観の人が結婚するわけはないわけやから、特にうちの場合全然違う境遇で育ってるでしょ。うちは一番多い時は、じいさんばあさん生きてる時は7人で食卓を囲んでたわけで、ここはもう2人の時が長かったっていうのがあって、それで自分は3人兄弟の真ん中だけど、こっちは一人っ子で、全然環境が違う中で生きとるから、お互いのことを参考にできる部分と参考できない。それでもって価値観がぶつかることもあるわけよね。結局、何が神様の御心なんだろうって常に求めるしかないのかなとは、思うよね。この最後の13節、なんかこの間土屋先生も似たようなこと言ってたよね。神様の御心を待たずして自分で行動を起こすっていうね。人間ってすごい可能性を持ってるわけじゃん。誰だってね。だけどやっぱりそれをどっかで自らブロックする、また他人がブロックする部分がすごい大半だと思って、親としてやっぱりその邪魔をしちゃいけないし、親がいつも言ってるように生徒に対して自分が邪魔してる部分があるんじゃないかっていう、あるじゃん。で、教会だってそうだよね。牧師が威張りすぎて、うちの教会はこうしていくんだから、って言ったら、せっかくいい人材が揃ってる教会かもしれないのに、それを邪魔してるとかね、そういうこともあるから、それを見極めるのはすごい難しいけど、やっぱり、あいついつも言うことやけど、やっぱり委ねるしかないっていうね、委ね方も難しいんだけど、やっぱ日頃の祈りなんだろうなとか 思います。それがひどくなると、待たないっていうのは、この待ち望まないのがひどくなると、これすごい地雷踏んでるかもしれないけどね。今のイスラエルっていうのは1948年にできた国なわけね。で、なんでできたかというと、多くの人が聖書の中にあるイスラエルの復興と、あと、どこの歌詞か知らないんだけど、イエス様が今度いらっしゃるときは、三つ目のイスラエルの神殿ができた時っていうふうに解釈できるところがあるらしくって、神殿ができるってことは国がないとダメじゃん。多分その前にイスラエルという国が復興するという予言みたいなのがあって、あるとした、します。だけど、これってさ、すごい微妙なところで、クリスチャンの間でもイスラエル派と反イスラエル派って分かれるっていうのが、じゃあ1948年にできた国って本当に神様の御心なのか、それともここにあるように御業を待たずして欧米諸国が、ユダヤ人の方々にはここに住んでいきま、いらし、住んでいただきましょうって言って中東にいきなり、ここイスラエルですよ、昔聖書にあったようにってやって、パレスティナの人たちが嫌な思いしてるかっていう。わかんないよね。神様の御心だったのかどうか。待たずして強引に国を作ったのか、それとも神様の御心かもしれない。でも、もしも待たずして欧米が勝手に作った国だったら、こんだけひどい話ないわけね。聖書を元にして多くの人が犠牲になってる。 聖書に書いてある愛というものがない。実施されてない。うん。で、何が言いたいかというと、人間が神様の御心を待たずして、我々と先に進んでったら、いつかは戦争にはなるよね。うん。多くの人たちの大虐殺になって、十字軍とあんま変わんないわけよ。神の皆によって愛も恵もない人の殺し方をする。だから今のイスラエルが絶対そうだと言わないよ。うん、自分にはわかんない。うん。わかんないけど、イスラエルはもともと48年にできたイスラエルより広くなってんだよ。要するに、周りの国にちょっかい出してるってことね。そこは事実ね。うん。だから、今ちょっと子育ての話からすごい飛躍したけど、でも、見心を無視したり、見心だとこじつけて人間の思いで突き進んでいくと、どんどんひどくなると戦争にはなる、虐殺にはなるってことが言いたかっただけだけど。すいません、ちょっと話が飛びすぎたけど。
いや、私は萌さんと同じだから。本当、私もその繰り返しというか、いや、でも気づい、気づいたというか気づいてはいたんだけど、書いて私の方が本当に、どっちかというと、こう、なんか言いたい方だから、こうしないといけないとか、と、思うから、かえって、なんていうんだろう、見たい位置にいさせたくないから、どっちかと言ったらやっぱり、まあ、ヒサ君に、こう、話してっていうように、ヒサ君を通して、そう、ね、なんか柔道にこう、いなさいよっていうように、今、なってるんだよね、実際に。それもやっぱり私が、柔道に、こう、言うのは言うんだけど、絶対のも多分、聞いてないなというか、OKOK とか、絶対なんか帰って、多分、いつも私がなんか彼の名前呼んだら、なんかいつも、なんか、はぁ、みたいな。なんか、ほんと、なんか名前だけ呼んだだけなのに、何も言ってないのに、その名前だけで、なんかもう、何か言うんだろうなって分かってるような態度を取るから、だからもう、だから私はやっぱり草くんを使ってるなって今のこう。
使ってるんだ。
いや、使ってるって言っちゃいけないけど、そう、通して何かこう行動、術の彼に、だから、こう、ストレートに彼じゃなくて、こう通して、こう、動かしてるなっていうのは、まあ、やっぱり今、そういう状況だから、やっぱり何かその待てるというか、それ待てないからやっぱり自分、こう、やっぱり結果がすぐ出ないとっていうのも多分あると思うけど、うん、やっぱりそれもね、親で、やっぱり自分が思い方向に行ってほしいからっていうのがあるけど、やっぱりそれもなんか自分が満足というか、そうやってほしいからなんだな、というか、うん、なんかすごいマリさんが今言ってることもすごくわかるし、同じだし、自分もやっぱり、まあ彼のためって思うんだけど、でもやっぱり自分のためなんだろうな、とかって思いながら、でもやっぱりそしたら、ね、なんか、ね、何が一番いいのかっていうか、うん、やっぱり待つしかないんだけど、その待てない、ね、自分もすごいなんか、うん、なんかバトルというか、それがすごい難しいことで、そう、うん、なんか、ね、難しいよね。だから、
それは、わしに、じゃあ、喋ってって言って、二人でじっくり語り合ってるところに間に入ってきてギャーギャー言うから子供の前で夫婦喧嘩始まった。
そう。
わしに喋れって頼んだんじゃないか、何しに来たんやって感じ。そういうのはしょっちゅうある。
そう。それもやっぱりね、良くないじゃん、その彼の前でこう。
喧嘩するのね。
やって、結局、それも良くないし、うん、
でも2対1の構図できちゃうからね、追い出すしかないんで。まあ、どっか行っときてちって。
そう。ね
え。まあでもね、やっぱり、例えば自分がこうなってほしいとか思うのを押し付けてたら、おそらく、まず、強引にでもピアノのレッスンさせてたと思うし、ね、音楽好きになってほしいんで、まずピアノからだろうって、自分が教えるんじゃなくてどっかの先生つけるとかさ、うん。あと、自分がプロレス見に行くタイミングに強引に連れてってたと思うし、ね。まあそういう細かいことではたくさんあるんだけど、やっぱ違うからね。うん。そういうんじゃないだろうっていう。もちろん日本語も強引に教えてたと思うし、今は強引には教えてない。コミュニケーションの中で喋るようにはしてるけど、ただ、こうなってほしいっていうのだったらもう、 本人時間なくなるよね。
うん。
うん、そのロボットじゃないんだから。うん、まあ、誰に対してもそうかなと思うけど。子供だけじゃやっぱり泳がしとか行かなきゃいけない相手っていうのはね、周りにたくさんいると思うよね。すみません。
うん。いや、これは、うん、難しい。親としてすごい。
でもね、こういう話をしたら、カウンセラーとかそういう人たちは、それが母親だよって絶対言ってくれるんで、母親ってそんなもんだよって。まあ、そう、うちは親父がすんげえペラペラ喋るってやったから、母ちゃんす、もの静かやったから、母ちゃんに細かい説教されることほとんどなかったわけね。うん、親父は5分で済むことを1時間ぐらいかけて、ネチネチネチネチネチだったけど、なんかその母親ってそんなもんなんだって感覚が今度はこっちにはないから、でも多くの母親ってそうなんでしょ、普通。細かいことギャーギャー言うんでしょ。なんか
女って感情的なんだろうなと思って。
うん。
まあ、ここなんか今でもお母さんギャーギャー言われてるからね。
うん。
まあ、そんなもんなんだろうね、だと思う。結局、わからんけど。知らんけどな、わしは。
うん。そうね、エモーションに なってしまうね、なんかすぐ。うん。そう。黙っときたいけど黙ってやらないというか、なんか、うん。そう。難しいな、うん、もう常に祈ってはいるけど、やっぱりどうしても自分の行動になってしまうっていうのはね、うん、
はい、親の愚痴大会になる前に進みましょう。
まあね、でも内藤さんのところはさ、結構内藤さんはさ、なんかあれだよね、あの社内さって感じでさ、
うん、
結構自由にさせてんなみたいな感じのところがあったけど、なんとかなってよね、二人ともね。うん。ねえ。
内藤さん結構研究とかしてたと思う。研究ってその。
LD とか学校の研究はすごい
してた。関係してたけれどもさ、二人の行動に関してさ、おーって感じの自由さのところってあったじゃん。
どうなの？もう教会に来ちゃう子供の愚痴ばっかりこぼせたけど。
うん、そうそう。だから、それをね、今日、りょうこちゃんとかね、ゆうじくんに言ってたのかなっていう。
ああ、
なん
か全く、
うん。どうなんだろうとか思って、ゆうじがさーとかさー言ってたしさ、りょうこがさーとかして。
奥さんと息子がいつも喧嘩してるっていう愚痴はよく聞いてたけど。うん、なんか首かしげてるから。
ね。
ニヤニヤしてる。ニヤニヤしてるし。
うん。
勝手に言ってるとか思って
るね。ねえ、どうだったんだろうね。いや、うちではもう口スパーク言ってる人だったのか、結局言わなかったのかね。
内藤さんが子供と喧嘩してたまに言ってなかった
よ。うん、言ってたから。うん、うん。
どうなの、ね、子供と喧嘩してたの、内藤さん。
あんまりして
な
そうだよね、うん。うん。こうなればいいなぁと思う心が、うん、内藤さんにもあるから、なんかこう、そういう話は聞いていたけれども。
あとさ、うん、僕の、まあ内藤さんもサラリーマンというかね、仕事行ってて、ゆきさんの方が家にいる時間が長いとさ、
うん、
やっぱりどうしてもそうなることもあるじゃん、多分ね、
うん。
多くのほら、昔の家庭なんか特に、旦那が仕事に行っててお母さん家にいるとか、いうのが多いから、どうしても小言はお母さんの方が多かったのかもしれないね。
うん、うん。
うん。わかんないけど。うちなんかお店が我が家で、ね、今前にあったじゃん。二人ともおるからさ。なんか、はい、まあ、うん、すいませんな、はい
うんうん。
お母さんの方が細かいことを言うというパターンは多いというのはよく聞くかなって。うん
私はね、自分でね、そういうふうなね、やっぱりそういうふうな、近子さんとかさ、秘書さんどうっていうふうに言ったの、さっき言ったみたいに、子供って特別な存在だと思うから、そこで大丈夫だよっていうわけでもないと思うしさ、だから、すごい違うんだろうなと思うんだよね。なんか違うんだと思うんだ。なんか家族とも家族の一人とも違うし、何せ家族の妹とか私の妹とかだと妹がもう出来上がっちゃってるからさ、本人の責任ってところがあるけれども、小さい時から育てるからね。だから責任はあるだろうし、 全然愛情のもう違うんだろうしと思って、だから大丈夫だよ、そんな、ね、気楽に行きなよみたいな感じのね、ことって絶対言えないところにいるじゃない、子供ってさ。
あと一人か複数かでまた違うんじゃないかな
違う
と思
と思
うう な。
ね。
ニヤニヤしとる
ね、
な、
複
多
数
分
でね。
ね。はい。そうですね。自分は、まあ先週言ったけど、全然親に言われなかった。で、まあ大学、僕は芸術が好きだったからアートに進みたかった。でもそれもやめて、結局浪人とかやって、それもやめて、ブラブラしてて、いろんな仕事やってた時に、初めて親父が言った、やっぱりお袋に言われたのがね、20歳ぐらいの時だったかな。やっぱり言われたんだろうね、お袋にね。なんとかあの子に言ってあげないみたいな。で、その時に、まだ家にいたのかな、その時、20歳ぐらいになってて。で、その時に、親父に、お前何をして生きてんだって言われて、なんか大学も結局は行かないみたいなこと言ってんなと思って言われて、いや、まあ俺はあれだっつって、その日その日を楽しく、ね、日雇いでも何でもいいから、それで生きていくよっつって、あんたらには迷惑かけない。もう計画もあるし、今から出ていこうかなと思ってるっつって、この家からっつって言った時に、親父が、あ、それって虫とか動物と変わんないねっつって言われて。だから毎日毎日生きて、その日その日を生きていくんだろう。それって虫と変わんないよっつって、虫と動物とか言われてね。で、ああいうことってさ、やっぱり神様知ってたらもっと違うことを言ってくれてたと思うんだよね。それを、まあ、親をね、批判はしないけども、でもやっぱり神様を知ってる人って、やっぱり立ち止まって、宮内先生がいつも言ってるじゃないですか。立ち止まって、神様の御声を聞いて、それから言ってくれるのかな、とか、そういうのをちょっと考えてたんだけどね。でも、結局、親が言ったことをやってるのかなと思って。本当毎日毎日食べるために生きてるっていうか、そういう感覚でずっとやってるっていうか。まあでも、神様知ったからね、ここが違うとこだということを自分は思います。
なんかうちもね、実を言うとね、勉強しなさいとかそういうことってね、父親も母親もね、一切言わない人だったのね。興味がないってところがあったんだと思うけど、で、だから一切言われたことがないって。でも、私なんか、兄と妹は適当に勉強ができたから適当にやっててもできるようになった。でも、兄も妹も言われたことがないと思うけど、で、前から言っているんだけど、小樽ってすごいちっちゃな町だったから、だからね、高校のうちに二つの高校のどっかに行かないと大学に行けないっていうふうなことがね、起こったのね。で、大学に行けないと、私の時代だと、女の子は高校に行った後に、大学に行けない高校に行ったとするって言って、そしたらそこの高校に行った後に、工場で働いているね、子たちがいたのよ。ということは、大学に行けないと、自分は、高校を卒業した途端に、どっかの工場に行って働かなきゃいけないっていうふうなことが、なんか、どっかにこう、常にあって、いや、私は自分の夢がね、追い求めたいっていうところがね、危機感があってね、それでね、私の場合はね、一生懸命言われないけれども、それで危機感があって勉強したっていうところがあるから、そこで、キジさんもさ、親に言われなかったって言ってね、それで、こうだっていうふうな話をしているけれど、だからこういうの親に言われなくてどうのっていうのもね、なんかね、人によるんだなって思うんだよね。だからそこで言わなきゃいけない時もあるだろうし、 言われないからこそ危機感を持ってやったっていうのもあるだろうし、とか人に、だからそれもね、こうだよとも言えない、子供に対して言えないところだろうなとか思うんだよ。でね、子供じゃないんだけど、私最近ね、子供じゃないから全然黙らないんだけれども、人にこうしなさいとか、それとか、ここやってないよねとか思ったりすることってあるじゃない？なんか人間関係で、ここ、いや、これやってほしいけど、ここやってないよねとか、そういうふうなことって、思うこと、また、それと、そうだね、自分が人がやってないことに対してイラッとすることって、ね、うまく進まなくてイラッとすることだね。で、そういうことってね、人が、に、私が言われて嫌なことと共通してるなと思ったのね。だから、結局、私が人から言われて嫌だ嫌だと思うことを人に言ってしまっているかもしれないっていう。だから、そこで何かね、自分で解消できない何かがあって、こう、自分の方で言われて嫌だ。そして自分をそこでこう、通過して人に言ってしまうみたいな感じの、その図式があるかもしれないなと思って、それで、それをね、なんとなく自分でハッとしたことがあってね。だから、劣等感というか、イライラが、そこに引っかかる何かがあって、もっと余裕がそこにあるってなったら気持ちにも引っかからないだろうなとか思うようなことなんだけどね。あってね。だから、そういうふうなことを自分の中で、キャラクターをたくさん溜め込んでいる気持ちにいるんじゃなくて、自分の中を整理してよく考えておこうとかと思うことがあってね。それで、それと並行してね、最近思ったのがね、私の、一緒に住んでる人って金属バット持って現れて、ってところに現れた人っているじゃない。い
あったね、そういう
た
の、
じゃ
よ
ない。
く。
でね、その人ってね、そうなの。なんかすごい変
あっ
わった
ね、
て
そ
る
の。
人でね、変わってる人なんだけどね。その人がね、ブツブツブツブツ独り言ずーっと言ってるのね。それで、そのブツブツ言ってることが、何を言っているかっていうと、こう、どこそこにハエがいるから嫌だとか、それとか、そういうふうなことも含めてずっと不満を言ってるんだけど、これって口から不満が心にあることが口から出ちゃう人なわけで、これが自分の中にないかって言ったら、自分も心の中では言っていることっていっぱいあるわけだから、この人は口から出ちゃってるだけだと思って。だからそれが自分の中でやっぱり、同じことなんだよね、やってることは。で、それが自分の態度にも出るだろうし、だから、自分の中もちょっと、めんどくさいけど解消しなきゃいけない部分ってあるんだろうな、とね、思う時が今週はあったね。っていう感じかな。で、なんか他にあるかな？
いや、さっきのキリさんのお父さんの話だけど、なんとなく気持ちわかるんだよ、お父さんの。
わかる。だから、責めてない。
いやいや、責める責めてないじゃなくて、気持ちなんでわかるかっていうと、なんかさ、やっぱり、子供に対しては何らかの目的とかさ、持って生きてほしいっていうのがあると思う。だから、がんじがらめにして、こういう計画立ててビッシリビッシリじゃなくて、なんで生きてんだろうって。まあ、だから今、ゆきさん、亀さんと出会えた、亀さんのことを知ったっていう。で、それが一つの、まあ一つというか、まあ、クリスチャンとしてはそれが一番人生の中で一番大きな目的ではあるけど、当時のキジさんを見ててお父さんが、それ動物と一緒やんと思ったっていう気持ちはすごい わかる。もう、何を目的として生きてるのかっていうのを、やっぱり、子供に対して何かしら持ってほしいっていう。自分の計画じゃいけないんだけど、親としてやっぱり自分の計画を押し付けちゃう親が多いんだけどね。ただ、最終的にはなんで生きてるんだろうっていうのを心に持ってほしいっていうのがあったんだと思うんだよね。だから、動物と一緒やんっていう表現にしかならなかったんだろうね、お父さんも。と、いや、聞いてて思ったんだけどね。
まあ、あと、時代もあるんだよね、やっぱりね。なんとなく思うけど。
なんかこうなんなきゃいけないという
って
価値観もあっただろう
それもあるし、甘い考えは やっぱり昭和の若い人は甘い考えも、まあ、こんなこと言ったら偏見になるかわかんないけど、今の若い人とか、もう何でもこうなんか分かりすぎて、そのなんていうか、で、もう日本なんか特にそうじゃん。経済がすっごいダメじゃんか。だからその中にいて、なんていうか、自分自身がやっぱり甘い考えだよね、それ。昔、そんな二十歳ぐらい、十九ぐらいの時にそういう言葉を出すって。今の若者ってそんなこと言う？
若者と一括りしてもあれ
やから、ね、若者っていうか、まあ、同じ時代に、ことにおいて、やっぱり時代がすごい厳しい時代じゃんか。だから、そういう面もあって自分もそういうこと言ったんだっていう気がするんだよね。もう高度成長でもバブルがあったし、何でもできるじゃんって。そのままその場で生きていく。そういう考えも自分自身あったと思う。
多分今の方が、なんかこうね、今の方がっていうよりも、なんか留学生の人たちの留学をする話とか聞くと、やっぱりその、今の方が厳しくって、厳しくってっていうか、私の時だったら、外国に行って、それで高校で勉強して、そこで働いて、みたいな感じのさ、夢って終えたんだけど、今だったら、留学しても、帰ってポジションがないといけないといけないから、もうすぐ帰って、留学終わったらすぐ帰って、それでそこでポジション探すみたいな感じなんだからね。だから何かこう、夢を追うというよりも、そこの、厳しいっていうのは、そこの何かの中にカチッとはまらなければみたいなところって、いうところもあるんだろうなっていうふうなところがあるね。
まあ時代変わったら状況変わるからね。ただね、いつも思うのは、古い世代は次の世代のことを必ず甘いと思うと思う。どう見てもどっかのタイミングで、俺たちの頃は、ね、今の奴らは、
そうかな。
うん、あると思うよ。うちらの頃はこうだったけど、次の世代素晴らしいっていうセリフはなかなか聞かないよ。どっかでやっぱり今の世代、連中はっていう、結局自分たちが一生懸命頑張ってきた時代が一番可愛いわけよね、本人たちにとってみれば。だから、次の世代に状況があったら、次の世代は次の世代で頑張ってるわけや。だけど状況が違うから、俺たちはここで苦労しなきゃいけなかったんだよとか、もう絶対、必ずセリフってどの世代もあると思うんよ。
俺たちの若い時はそういうやついたね。
いや、どの世代
も。親父がさ。
いや、だからどの世代でもそういう、人たちはいると思うよ。何らかの形でよ。ただ、多分いつの時代も俺たちの頃が良かったとか、うん、今の連中甘いっていう人たち必ずいるから。
まあね、そういう
人いる。で、状況は違うわけよ。比べたら、ね、後で振り返ってこの時代の方がこの時代より良かったんだろうなっていう推測ができるけど、
私が言うのは今の人たち厳しいなと思う
んだよね。そういう、だから状況にもあるんだけど、それと同時に、うちらの世代でももっと若い人たち見て甘いなっていう人たちはいるわけであって。うん。だから、いや、キーさんのところの話も戻ってるだけなんだけどね。うん。
まあでも自分たちが若い時よりも少ないと思うよ、今の。だって、俺自身が言えないから、俺たちの時代はこんなんだったんだ、お前ら頑張るよとか言えないから、自分自身が。やっぱり、
いや、
俺たちの、親父の奴らは、親父の奴らは本当に戦争とか行ったりしてるじゃん。
うんうんうん、
行ったり、まあ戦争体験とかしてるじゃん。
うん、
だから厳しいのを知ってて、お前ら何やってんだって。まあ、友部正人の歌じゃないけどさ、
うんうんうん、
本当、酒場で殴られたとか、うん、甘いとか。
いや、わかるんだけど、その時代時代で形は違うんだけど、うん、でも、キジさんの世代がみんなキジさんみたいな考え方してるわけじゃないや。
あ、まあね。
違う頑張り方をしてたで、僕たちもいたわけでしょ。それとは力すると次の世代はやっぱり甘いふうに見えるっていう、必ずそういう人たちはどこにでもおるわけよね。
うん、だから、少なくなってると思うよ。
あの時代はあの時代はってなかなか言えない部分あると思うね。うん。あくまで個人的に、どういう環境にいたかっていう話であってさ。
確かにね。
うん。
確かに、一緒だね。なんか、親父の。お前、若い。
何が言いたいこと
ですか？
今日のマリさんの話にね、繋ぎ落としてるだけだった。要するに、自分たちは下を見て、 こうでなきゃいけない、ああでなきゃいけないって、そういう世代はいつの時代にもおるわけよ。
そうだね。
うん。それは、あやが言うように、時代によって厳しさとかあるよ。うん、そりゃ、今、日本から国から出る方がしんどいよ、ね。だけど、そうじゃなかった時代もあるわけや。うん、だからといって、そっちの方が楽だったまで違うからね。うん、それはそれなりになんか、みんなが金使いまくってて苦労した人たちもいたわけだろうね。いろいろあると思うんだけど、わしが言いたいのは、必ずどの世代にも次の世代のことを甘いなと思う連中はいるから、うん、親子の関係もそうやし、出てくると思うね。いや、わし今日の話にも繋げようとしてる。
そうだね、
すいません、はい。
なんか、総合してなんとなく今ちょっとふっと思ったのがね、私もそうだけど、昔はさ、これ昔はね、情報がなかったから、
うん、
情報がなかったから無理ができたんだよね。
そうそう
そう。そうそう。それで、無理ができたし、無理をさせることもできたんだよ。
うん。う
ん、だから、例えば私がアメリカに来るっていうふうに言ったとしても、うん、アメリカに来てるっていう情報もさ、留学ガイドブックを見ますみたいな感じでやって、うん、それで、ね、友達から聞いた話とかぐらいだからさ、なんか、私も無理をしたし、他にも無理をさせられたんだけど、今インターネットがあるから、こういう失敗談がある。ああいう失敗談がある。ああいう失敗談がある。いっぱいあって、そうすると、やっぱりね、不安になるんだよね。うん。
うん、行動を移す前に、
うん。行動を移す前に。不安になっちゃって、それで、どこが安全かっていうところをね、
うん、
すごい、こう、考えるようになっちゃうじゃん、自分でもやってもさ、うんうんうん。でもさ、そこでさ、なんか今日の、私も話を戻そうとするんだけどさ、話してるんだけどね、見業をね、忘れて情報に走っちゃうんだよね。
う
ん、それで、すぐ忘れるんだよ。うん、それだからそこで、見業は何だったかっていうところをね、もうちょっとこう、考えるってところも、やっぱりそこで必要なんだろうなというふうに私は話を戻そうとした。
立ち止まるっていうことですか、ね、
そうで立ち止まる、立ち止まる。うん。その情報もね、1年経ったら変わるからね。
そう
ね。恐ろしいことにね。
すごい時代だよ
ね。ね。
ありすぎて困るね、
うん、ありすぎてね。
でもさ、これしか知らない世代がおるわけなんよ、
うん。
ね。そいつらはそいつらで多分その中での消化の仕方を、うちらよりもよっぽど上手に、うん、うまく生きてる能力も、
見分けるとか、ね。
養っていけると思うし、この間も一緒になんか YouTube のくだらんビデオを見ててね、うん、俺なんかくだらんことやっとるなって言ったら、こっちの方が、もっと見てほしいからこんなことやってんだよって、こっちが言ってくるわけよ。でもうち自分から言わすと、なんかこういうのを見て今の子は騙されるのかなと一瞬思うんだけど、騙されるのは、インターネットの前の世代と今の世代両方知ってる連中の方がインターネットに騙されるんじゃないかなと思ってね。インターネットしか知らない子たちは、その中で見極める力を養っていってくれないと困るし、そこで、ねえ、文明の進化止まっちゃうような気がするから。うん。なんかまあ、それはそれで環境に応じて変化していく部分があるからね、動物である以上。そこはあんまり実は心配しない。むしろうちらの世代とちょっと時代の下の世代の方が騙されまくるのかなっていうのは自分では感じてんだけどね、そういうところ。
うん。
うん。
まあでもこういうふうなさ、いろいろさ、インターネットとかあってもさ、うん、あるけれどもさ、そういうこと全部含めて神様の御業だっていうことがさ、
うんうん、
ところがあるから、
ね。止めてないからね。
ね、止めて、それが、それも含めて、もっと大きな神様の御業が働いているっていうところがあるんだよね、きっとね。
うん。
うん、難しいけどね。
うん。
なんかありますかね。
いつもの通り十分喋った。
うん、十分喋った。もうマリさんを無視してもう十分
喋った。いえいえ、ありがとうございます。はい。
じゃあこれ、マリさん、最後になんかありますか？大丈夫です
か？いえいえ、なんかやっぱり心がちょっと落ち着きました。
はい、言いたいことを全部喋った。
じゃあ。立ち会ってくださってありがとうございます。
じゃあマリさん、お祈りをお願いしていいですか？
はい。 天のお父様、今日もこうして、証と分かち合いが皆さんでできたことを感謝いたします。ともすれば、あなたの御業を忘れ、あなたの恵みを忘れて、私たちは目の前のやり方、目の前の情報、そして感情的に動いてしまって、すぐに人間的な、やり方に戻ってしまいます。どうか常に私たちが一旦立ち止まって、あなたのやり方で、あなたの御業を忘れず、あなたに、私たちが愛されていること、一人一人それを覚えて、あなたに聞きながら歩んでいけるように、どうか私たちを守り導いてください。尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。
ね。